はい、それでは始まりました16次会議 Z、シャープ79ですかね。
こんにちは皆様。こんにちは。
いやー、さすがにね、はいはい、4本撮り4本目になるとあのみんな疲れが
そうね、
いじみ出てきておりますね。
これ例えば時事ニュース読むとするじゃないですか、はい、聞いてくれてる人は一月後やからね。いつの時事ニュースの話してんのって話になってくるから。
今我々の手元にある一番ホットなんが、うん、宇治が大麻所持の疑いで逮捕。これが一番タイムリーな、
うん、そうね、
ニュースとなっております。
うん、で、はい、俺ちょっとまあ気になるのっていうか、まあちょっと喋りたかったなと思ったのが星野さんの死去。
これはね、
あ、まあ、いやこれすごいでしょ。でも、もうこの話はもう世間ではもう一月後やからね。
これでもショックやったね。
急やったね。なんか体調悪かったん知らんかったんですけど、
公表したら
公表してなかった、
ね、ああしてなかったな。
凍傷と言われるゆえんですよね。これがえぐいわ。俺これもう一番えぐいかなって思うのはカヌーのね。
ああ
持った、ね、これね、なんかショックでした僕は。あのアスリート、その我々そのスポーツ野球やったりとかしてたじゃないですか、
はいはいはい、
でも我々アスリートまではいけへんかったわけですよ。でもほんまのアスリートってやっぱり天井人みたいなイメージあるやん。やっぱ野球やってたプロ野球選手とか、
ま
あ、
ストイックで
正々堂々としててみたいな。でこの日本代表候補やし、まあ、アスリートと呼ばれる人種になるわけで、はいはいはい、そこでこんな話があんねやっていうショックがね、
落とし入れるっていうな。
そうなんか、これだけじゃなかったんですよね。結局なんかその道具盗んだりとか、
パドル隠したりとか、
しかも仲良かったらしいよね。
そう、何でもこの鈴木選手が相談してはった人なんで、うん、確か。でこれに対しての室伏さんのコメントが究極すぎて、そう、むしろ飲んだもんを置いて外席開ける方が悪いっていう。
へえ、
うん、あ、いや勝負の世界なんやから、そんなもんどんなことにも覚悟しとかんとあかんし、だからその自分の時やったら絶対信頼してる人に託していくか、うん、食事中とかでもどうしても席立たんとあかんかったらか、一回席立って目を離したらもう絶対にそれは口に入れへんっていう、うん、そこまでして初めて そのトップレベルの、うん、トップの世界やみたいな話してはって、でまたこんなこと言うたら大炎上やろと思ったら、まあやっぱ世の中の人ってやっぱ成功した人にはやっぱりひれ伏すんですね。もう拍手喝采やって、
室伏なら何も言えないですよ。
うん、なんか今日何やろ、いや俺はその室伏さんの言うことすげえなと純粋に思ったんやけど、でも感覚としては炎上しそうなことやん。それ被害者のことを、被害者の方がどっちか言ったら非があるみたいな感じやから。でもなんかちょっとそういうの叩く風潮あったりするじゃないですか日本で。拍手喝采やったからなんか、うん、普段叩いてる人もっと頑張れやっていう。
俺なんかこれあれに近いなと思ってもうたことがあって、まあ、あんまなんかこう別に悪口とかでもなんでもないで、これに近いなと思ったんが、日直島田さんが横のハーデスペナルティした、
あ
近っと思ってもて、まあ、比べる対象としては大いに間違ってるけれども、まあ、似てるなと思って、本質は似てるとか、まあ悪ふざけてやってるけど、うん、
本質似てんか。
だから勝負の中で蹴落としたいっていう、そのだからその柔度は全然違うで。
なるほど、
うん、まあ、悪ふざけやけど そっち側は、まあ、これに関してはまあ確かに、
まあね、うん、まあ難しいところですね。まあでもこれはダメです。
いやそろそろ
いいかあかんかで言うとこれはあかんよね。
悪よね。
下手した刑事事件やからね。
まあ自分がな使って成績残すとかやったらまだ分かる。
自分が使って、ああそうか、ドーピング、
ね、ドーピングしてね、
ドーピングしてやったら分かるけど、
ドーピングだってカヌー日本代表の人がドーピングしてどうなのって思うねんけど。
漕ぐ力じゃないですか、
めっちゃ速く漕ぐ力が強く
なんだって。パンパンやろ多分上。
そんな変わん、
筋力やろあんな多分。いやめっちゃ変わるんちゃう、そら。 そうな
ん、ギョンって進むんちゃう、ドーピングしたら。
え、だから多分水中内にある時の速度じゃない、このこれのね、うん、だって多分お前と女の人やったら絶対同じ条件やと、お前の方が絶対早い決まった。
そらそそらそ、
そういう話やろ多分。
ドーピングってそんな変わんの？
いやあのね、これね、舐めたらあかんよ。あのその昔俺その総合格闘技ジム通ってた時にシュートの選手、シュートってその当時別に良かったんよ、ドーピングしても。
へ
ー。で東南アジアに修行にプロの選手よう行かはんの。でそれまでライト級で、もう言うたら細マッチョ、わかるやろ。
うん。
でしかも筋力トレーニングあの人らほとんどしやらへんかって当時。要は柔術とかのあのつかみとかでナチュラルマッスルで、だからもうほんまにモデルさんみたいな贅肉がない綺麗な綺麗な細い服着てたらもうほんまにスタイルのいい感じやって、で1ヶ月間修行行かはったんですよ。で戻ってきはった時に全員びっくりした。あのね、嘘じゃなくて首がほんまドラゴンボールみたいになってあってで体がマジで、これお前はもうすぐもう言いたいことは分かる、持ってるって言いたんやろじゃあ、ね、ほんまにマジでほんまにあの亀仙人がカメハメハ打つときにポンってなんのと同じぐらいの差があって、でその時言うてはったんが、悩み事が軽量に浮かれへんって当たり前やいう話あって、それぐらい薬で変わんねん、あれマジで。
え、一瞬だけ強くなるっていうわけではないんですか、ドーピングって。
まあ、種類があるんちゃ
う、多分そう、
持久力が。
プロ野球選手がドーピングして打てるようになるのは筋肉が、だ飛距離とか全然変わらんらしいんですけど、目の筋肉が強くなるから打てるようになるんですよ。
うん、
そんなもんやと思ってて、ドーピングって気持ちぐらいしか変わらんちゃうってぐらい思った
ん
やけど、
多分あのほんまに純粋に能力が向上すんやと思う。
ほな俺飲むでいや俺ドーピングすんで、ほな
ドーピングしてなんかスロットに行かせるんであれば
何する
の？いや何するとかはないけど、
ドーピングして声が聞こえるって
え、ドーピングってそんな、
まああるんでしょ種類が。
やっぱりいや劇的にちゃうと思うよ多分、ほんまに圧倒的に。
へえ。
だからほんまに多分そう、こういう試合の単発でのやつやったりとか、そういう筋肉盛り上げる、あのボディビルダーもドーピングしはるやんか。
あすんの？
ドーピング昔はしてはったんですよね、うん、結構。やからあの
増強剤、
そう筋肉増強剤、あれもドーピングやんか。
あそうなんや。
そうそうそうそう、まあ言うたら注射打ってやらはるやつですよね結局、うんうん、それ多分やから劇的にちゃうで。
へえ。
だってあのプロ野球とかそのメジャーリーグとかでもね、やっぱりあのまあ言うてでも才能がないと多分あかんと思うよ。あの才能ありきやからね、あの野球とかでもドーピングして成功してはる人って、やから元からすごい人、
うん、
やったりとかで、元が全然の人ってそれでちょっと見れる数字になってるだけやから、結局ドーピングしててもお前ドーピングしてたっていうような成績の人もいるし、まあなんか下地がちゃんとあった上でやったら多分パフォーマンスが劇的に上がるんやと思うよ。じゃないとこんな禁止しやらへんって、圧倒的に。
いや俺なんかで見たドーピングはだから自分の筋肉って 100% 使えないじゃないですか、うん、それを使えるようになるだけって見て、だから体壊すんですよ、
うん、
まあセーブしてるもんやから、うん、そんな変わる？と思って。いや変わるやろ、だからカジマのクソ力って言うじゃないですか、うん、まあ、歯の噛み合わせによって変わるとか力の出し具合って、それみたいなもんや思ったんですけど。
いや多分そんな生理的な話じゃないと思うよ。いやまあ当然そういうさ、うん、神経的なさ、多分それって脳に行くあれやん、多分その使ってへん筋肉使えるようになるとかって、多分そういうドーピングなんやろう。ただ純粋に筋肉量増やしたりとか瞬発力上げるとかの、だから多分ドーピングって俺は筋肉増強剤の総称やと思ってんのよ。だから筋肉でも、だからそういう見せかけのな、そのボディビルダーみたいに鎧みたいな筋肉っていうのもあれば、だから例えば短距離走の人とかやったらその瞬発力に関するところだけとかのドーピングがあったりとか、そこだけ発達させる薬があったりとかするのかなっていう。
へ
え。だからまあ多分そういうことじゃない、その目の筋肉、
うん、
結局そういうことやんね、あれ視力とかも、その動体視力とかもほんまにあの信号運動じゃなくて目の 筋力やろあれ、
うん、
だからそこの筋力が増強してるっていうことじゃないか、まあ、医者じゃないしよ分からんけどね。
ドーピング解禁したらいいんですよ。限界突破して超人グランプリみたいな、
みんな体壊して
る。あ、まあまあ、だからドーピングありきの大会あったらおもろいなとは思いますね。
全員ドーピングして、
でもなんかスポーツマンシップにのっとってないじゃないですか。それはそれはもうなんか地下格闘技とかでやってくれって思うんですよ。
裏オリンピックみたいな、
ドーピングありきの短距離走みたいなね、7秒5とか、
すげえなるじゃないですか。
まあまあ確かに見てみたいは見てみたいですね。
まあだから人道的に反するっていうことでしょ結局、うん、要あの女の人でもドーピングしてたらおっぱいなくなるとかよう言うじゃないですか。
体壊したりするから
男性ホルモンが増えてとか、なんか逆に男の人がね、なんかのドーピングやってたら女性ホルモンが増えすぎておっぱいが出てきたとか、まあ、もう掃除で早死にらしいからね、やっちゃったら、ね、恐ろしい話ですって。それを他人に盛るとかもう殺人未遂やで。
そう思ったら
そこまで考えると
えぐいね。
もうきついですよこれは、大事件ですよ。ちょっと裁判員裁判行きたいですね、はい、
でそれバレてへんかったらめっちゃ A 記録出たりしたんでしょうね。
まあ、そうおられてた。
はい、ということでじゃあお便り今回も4通来ておりますので、はい、読んでいきましょう。じゃあ僕からいきます。ラジオネーム、アクロスマニア、通常お便り0ポイントさんです、はい、スロットへの
ゼロポイントさんです
。ゼポイントです。
アクロスマニアさん0ポイントですやろ。
ぼーっとしてきたよ頭が。スロットへの考え方、ジロ吉会議の皆さんこんにちは。
こんにちは。
いつも楽しく聞かせてもらっております。今まで僕は A タイプイコールジャグラーや花々やパルサーといったメジャーな大師しか打ってこなくて、いわゆる趣味打ちしかしなかったのですが、3年前にクランキーコレクションや花火に出会って自分のパチスロ人生が大きく変わりました。主に変わったのはスロットに対しての考え方が変わりました。設定狙いを徹底的にするようになり、技術介入度が高くて技術介入ができればできるほど損をしない台を打つ日々になり、リーチ目ってこんなにも楽しいものなのかってなりました。皆さんのこの台に出会って変わった的な、エピソードなどあればぜひ教えてください。
俺はスタートからまあその設定っていう存在をありきでパチスロ勉強したからないね。この台に出会って変わったって、転生に出会ってメダル入れるようになったぐらいちゃうかな。
どういうこと、どういうこと。
メダル1枚入れて安倍氏見るやん、そっからめっちゃ増えたよ、なんか増えた気がする。そんなことないんかな。
それはそういう作りの台が増えたってことじゃない、
そういうことよ。
違う違う、
これは分かって、分かってるって
人生
か、分かってる。
いやないよな、こんな人生変わった的な。人生でもそもそもなくないですか、何々出会ってなんか変わったみたいな。
もうひっくるめて
レベルで言うとさ、この女性に出会って犯罪から完全に手を洗いましたみたいな、そういうレベルの話やろ。
あ、足洗える。
足やな。手を洗いました
ね。清潔感。
最近な、俺インフルエンザのさ、注射し損ねてさ、はいはい、うん、ずっと洗ってんの手、俺。それが出ちゃった。ごめん、ごめんやで。まあ、許して。なんかありますか？ないですね。あのね、あのみんなね、平気で沈黙すんのやめようぜ。な。
俺最初からがパチスロとの出会いがあれやったから変わるもんがないんよね。
パチスロとの出会いがもうそもそも衝撃的やったと。
ああそうやね。パチスロで人生が変わったぐらいちゃう。
ああなるほど、ね。
もう最初から。
ああ。
最初からもう勝ちに徹してたってこと。
はいはいはい、まあ、勝ちに徹するっていうか、だからそのそうやって打つもんやと思ってました僕は。パチスロっていうものが。だからみんなちゃんと勝ちたいから打ってんやと思ってましたわ。いやそれは勝ちたいけど。だからそんな根本的な話じゃなくて、みんな勝つのを目標に目的に動いて台を探して打ってるなと思ってました。
お前真剣に話してるけど、このおっさん今頭の中でさ真剣に聞いてるっぽい感じだけどさ、今日の晩ご飯チンジャオロースやったらええな
この野郎
ちゃんと聞いてた。
ほな今どういう話しとったか言うてみんや。
ちょっと聞いてなかった。
おい
あらあら、
もうやめよ、もう4本取りとかせえへんからな。一生せえへんからな。1日2本までや。
へそ曲げちゃいましたよ。1
日2本まで話も聞かへんくなんやったら2本までや。自分らのキャパオーバーや、それは。
ちゃんと聞いてる。
いきなりタオル活用すな。口拭くな。
ちゃんと聞いてるよ、
ほんまに。なかなかでもないかな、この台に出会って変わったってかね。別にそこまで深く考えてなかったです、僕は。申し訳ないけど、そのスロットに対して。あ、まあでも吉宗かな、初代。うん、それまでもう銭形打って大量獲得711枚っていうのを経験はしてたけど、吉宗初めて触った時に速攻なんかで当たって、うん、でビッグでリミッターまで行ったんですよ、うん、そのワンビッグで5個、うんうんうん、でその時初めて痛感しました。あ、スロットってこんな早く大量にまあすぐに金額に変換したりするじゃないですか。こんな出てくるもんなんやって、うん、そこから一時荒い機種ばっかり打って偉い目に遭いましたね。出会わなかったよかった。
あ、俺潜伏のあるパチンコをで勝ち出して、まあ、ちゃんと調べなあかんねんな
って。あ、でもまあ確かに言われてみればそうっすわ、うん、
そういうのがあるっていうのが衝撃的だったね。そればっか狙ってたらやっぱりプラスに勝てるようになったから、
高いっすもんね期待値。
うん、私でも状態中ってことやろ、表に出てきてへんだけで。そんなもん落ちてるもんなんや。
あります
よ、意外や意外、結構落ちてるよね、
ガンツとか。ほんと潜伏じゃないですけど当たってるのは落ちてますからね、たまに。
それはやりすぎでしょ。
電鎖棒の系の4つで当たってて30分以上、
はいはいはいはいはいはい、
当たってる場合は右を狙ってくださいって右上に出てるんですよ。
へ
え。でそれ右打つとゲート通過して大当たりになるんですよ。
そうやね、あれなんかおかしいんですよね、うん、なんかあれあの形作るために
水戸黄門とかもそう
ですよね。
水戸黄門もそう、
変動が超長いんか。
なんでたまに見に行くと画面見るとあの右狙ってくださいって出てるの今2回見たことあるんで。
え、それ大当たり終了後ですぐやめてるってことですか。
そうです、もう4回転あの連鎖ポに残り4つ溜まった状態の、はい、その4つが当たってかつ通常時へそがない状態だとその右を狙ってくださいってしれっと出てるんですよ、画面上に。
なんかあれ不正防止かなんかなんやってね、確か。なんかあの通常時にその連鎖ポに入っちゃったらなんか、まあ、要は仕組み上その当たっちゃうから、仕組み上なあっちに入っちゃったら、でそれが何かの表示に入っちゃった時のためになんかそれを狙ってやれへんようにその30分とかペナルティみたいな感じでねずっと裏で変動してるみたいな、なんか
そうですね、
なんか仕組みやっていうのは聞いたことある。それがあんのん、
もう今まで2回拾ったことあるんで。はい、
あれとか流行りましたよね、ゴッドのパチンコの一番最初に出たやつ。
ああ、あの150回転の200回転の潜伏狙うやつ、
ね、もうアマデジ100回転で電車を抜けて200までは確変
あったね、
潜伏するんで。
やっぱ潜伏とか拾った時とかってうわーって思うんですか、やっぱ今夜はインカの目覚めやみたいな。
いや、とりあえずいいもん拾ったなと思う。朝一ランプとかも今のたまに見るんですよ。あのアマデジコーナーとかも見に行ったら朝一ランプ普通に落ちてるのがあるんで、ダークアザンブラックとかそれこそ、なんだっけあれ歌のやつ、
マクロス、
いや、ギルティクラウンだ、最近出たそのユニバのパチンコの台、朝一潜伏してる状態だと朝一ランプついてるんですけど、回しても潜伏ランプが最初の当たり引く前についてた、つきっぱなしなんですよ。なのでそれ見つけて、まあ、ちょっと打つとか、うん、結構戦えますよね、
その時に。今夜はインカの目覚めやってお前が笑うまでずっとやるからな。
え、それ何元ネタかなんかあんの
じゃあ説明してあげて。
いや俺も分からなかった。
辻田さんちょっと笑ってるし分かってくれてんやろ。いや、インカの目覚めって高級じゃがいもや、
ちっちゃいやつ
好きやん。だしちょっと監督披露たら今夜はちょっといいじゃがいもいったろかいなみたいな。疲れてんねみんな なあ。
じゃあ疲れてる時にそれはもうやめようや。他人にドーピング持ってたと一緒やわ、
うん、あかんやつな、うん、はい、じゃあ次行きましょう。じゃあ次郎さんお願いします。
はい、桃栗さんから、
はい、
ごちそうといえば、
はい、
次郎さん、とめきさん、辻田さん、弘中さん、三平さん、こんにちは。いつも楽しく拝聴させていただいております。今回ディスカッションしていただきたいテーマはごちそうといえばです。はい、自分はごちそうといえば寿司を思い浮かべるのですが、友人には寿司はもうごちそうではないと言われてしまいました。皆さんはごちそうといえば何が思い浮かびますか？熱いディスカッションを期待しております。
友人の言い方めっちゃかっこええな。寿司はもうごちそうではない。
だからもうあの
めっちゃかっこよな。
ただの夕食のメニューに落ち着いたっていいこと、
過去のものやみたいな言い方。
回転寿司が復旧しすぎだっていうところ
です。ああ、そういうことですか。
ただね、そう、僕ね、年末にも行ったし年始にも行ったんですけど、金沢の、
うん、
そう、前一回辻田さん行きそびれたとこ覚えてます？なんか金沢で一緒になって辻田さんだけ来んのが遅かって、もうそれつかはった時にはその寿司屋を出て隣の串カツ屋行って安で済ましたっていう事件があった時の、はいはいはい、あの寿司屋なんですけど、
あ、
やっぱね、ちゃんとした寿司食うたらあれはごちそうです。うん、あの結局その店とか行っても最後に6貫ぐらいしか食わへんのですよ。途中途中こう大将にお任せで、あのお刺身からで、のどぐろの塩焼きからで、こういろいろ白子の天ぷらやったりとかいろいろ出してもらうんですけど、そういうのもろもろ含めてやっぱ寿司はあれは日本人が思いついたコース料理ですよ。
回らない寿司ですか？
ですね、あれはやっぱり、やっぱちゃうと思う。僕も回転寿司すげえ好きなんですよ。くら寿司とかスシローとかね、でああいうふざけたやつ好きなの、あのミートボールとか、はいはい、ああいうの。だ、美味しい美味しい思うんですけど、でもやっぱり全然ちゃうなって思いました。うん、ああいうの食うと、
うん、
それ何人でも言える。
あ、じゃあだから俺は桃栗さんの友人に言うてんねん。寿司を過去のものとし
は
った
、はいはいはいはい、はい、
いや違う、
あ、カジュアルなもあるけどもっとええのもあるぞって、
うん、そう、やっぱり寿司は言うてやっぱごちそうです、あれは。うん、ごちそうといえば
俺すき焼きやけどな。
すき焼き、
うん、
じゃあね、これな、俺いつもよく思うんやけど、すき焼きってさ、ごちそうの代名詞やん。わかんねん、俺もごちそうやって思うんですよ、うん、やけど、でも冷静に考えて家でやったら別に鍋やんのとあんま変わらん値段で済むわけよ、うんうん、めっちゃいい肉買わん限り、別にすき焼き用の肉とかしゃぶしゃぶ用の肉とそんな変わらんかったりするやんか、うん、安いの選んだら別にそんな高い大層なもんじゃないやん。
食べに行けへんやん、すき焼きって。だ、店の数も全然ないし、
あ、少ないね。
うん、だから晩ご飯食おうぜっつって、あ、すき焼き食べたいと思っても食べられへんから、結局食べる機会が少ないし、なんか年末年始、年始かな、うちなんかやんのよ、すき焼きを。おばあちゃんちよくや、あ、もうおばあちゃん亡くなってんけど、でもあのおばあちゃんちやってたんよ、ずっと。だからすごいごちそうのイメージがある、やっぱり。
まあだからその年に1回とか2回とか、その特別な日に食ってるイメージね。
うーん、
あ、まあそう言われると、まあだからその僕はピンとけへんけど、中にはその赤飯ごちそうって言わはるし、
ああ、いるかもしれんね、うん、
あのもなんか多分茶色いもん入れて炊くだけやろ、
まあ、小豆とかでいいんちゃう、うん、茶色いもん
そうそうそうやね、そういうそういうことか。だからごちそう、
うん、
値段的に見ると大したことないよな、
うん、
多分家でやったら。俺はやっぱステーキですね。
あ、
肉塊、あの肉の塊バコーンって出されると。で最近はもう無駄なステーキも好きすぎて、
うん、
無駄なステーキ回を減らそうと。
安いやつとか、
そう、あのステーキが食いたいっつって、まあ、あのペット目に入ったステーキ屋さんとかも簡単に入ったりとかしてたんですけど、はいはいはい、やっぱりね、ステーキ屋さんでも僕ステーキって結局タレが命だと思ってて、であとやっぱ肉にもよんやろうけど、ああいう脂っこすぎるのもきついし、 で最近ようやく見つけた、あのアウトバックステーキって分かる？
分からへん。
あのフライデーズとかってあるじゃないですか、あれに似た感じのところやって、まあ大体1人前2500円ぐらいので、 250g ぐらいでガツンってくるところなんですけど、もうそこがもう今僕の中でステーキ界ナンバーワンっていう今なってて、もうそこ行くのも結局ね、 まあ、ステーキ食うので2500円って、まあ、別にそこまでクソ高いわけでもない普通の値段じゃないですか。やけどでもやっぱり行くときはなんかやっぱ心構え、 2,3 日前から行こうって決めて、で必ず予約入れていきます。ガラッガラやけど、全然普通に座れるけど予約入れて行くっていう、だからごちそうっすね僕の中で完全に。
やっぱ特別感な、
特別感ありますね。
辻田さんの家なんすかごちそう、
なんやろ、
多分辻田さんと娘の意見一緒じゃないですか。だって
そう
っ
すね、
うん、食べてるもん大体一緒やし、
あの鉄板料理屋さんのコース、
ほんまのごちそうやん、ただのただのただのええもんやん。
だから鉄板料理屋のコースとかって一人1万円ぐらいしてまうやつやろ、 あのエビとか、うん、そんなも家族で食いに行くの。
いや、ごくごくまれに行ったことがあったから、今思い返すとまたあれ食べたいなっていう。
でもああいうのってさ、美味しいけどなんか腹膨れるイメージなく
ない？ないないない、うん、米最後に出てくるやつでしょ、
まあ、チャーハンに、
はい、でなんかあのね、ガーリックピラフにしてくれてみたいな、なんかなんかなんか、なんか値段と釣り合ってない感すごくないですか。
それだったらガツンと食いたいよね、やっぱり、まあ、ステーキとかやっぱ来るもんね、うん、すき焼きもガツンと。
で大体そういうところってなんかめっちゃさあ、ふにゃふにゃの柔らかい柔らかい脂っこい肉やん、うん、なんかちょっとやっぱしんどなってくるやんか、100g とか、 100g って思うてまうけど 100g 食い切ったら結構胸焼けしてるみたいな、うん、やったりとか。それはあなた値段で言ってるだけよ。
そうね、うん、間違いない、
多分そうじゃないですよ、値段じゃなくてやっぱりこう心構えがいるっていうか、なんかこれは特別
ごちそうっていう、
なんやろ、
白米辻田さん銀シャリ、
まあいつも麦飯やからな。
あれなんやな、1年に1回決まった日におからやねん。おからなんなんすか、その高いのとかよしましょうよ。
いやでもごちそうって高くならへん、
まあ比較的ね、
まあ、比較的ね、
何やろ、
なんかもっともっと年に1回これは絶対食べるってあるんすか。うちのおかんとかは親戚で集まって絶対1年に1回カニ食いに行けるんですよ。あ、だからおかんからしたら多分ごちそうはカニだよ ね、
そういうことやね、
うん、
カニはアレルギーになったからな最近食べられへんなってよ。
例に出しはっただけやろ。
辻田さんにカニどうですか言ってるわけちゃうんですよ、これは。
そうかって聞いてんちゃうねん。
まあ好きやったけど。フグやフグ。
ああ
。てあのテッサ。
キモ？
キモじゃないけど。
あでもフグわかる。
あごちそうやね。
でもさ、でも言うほど人生で食ったことなくない？
ないないないない。
もう言うて俺もそんな片手で足りるぐらいしか食ってないよ。うん、
お正月あの家でやった、そういえば2年ぐらい前、フグ
さばいたんすか。
いやいや、もう
買ってきて、
買ってきて、
うん、フグの鍋とそのテッサと。
じゃでもさ、なんかフグってさ、俺結局腹も膨れへんし、でなんやかんやさ、俺がガキすぎんのか、唐揚げがいっちゃうまいと思ってまうね、
う
ん、
うまい
ね、
う
ん、そう、
まあ、
そう、なんかやからなんかちょっともったいない気する。あれも異様に高いやん、フグも。なん
か、いや俺も人生で3回しか食べたことないねんけど、うち2回牛尾さんやもんな。
あそこからもうない。
そうそうそう、だからあんまりなんかフグ食べてってなることなくて。
ああ、
あれっすね、うなぎ今思った
ら、ああ、
うん、いいもん出てきたな。
いいですね、
ちょっといいやつ、
いいですね、いいですね、うん、
あれはごちそうじゃない、
うなぎはごちそうですね、うん、うん、そういうのやで。
そうそうそう
やな。
何やろ、行こうと思ったらいつでも行けるけど、なかなか行く、なかなか行かへんよっていう。
何が鉄板焼きのコース料理や。そんただのごちそうやないか。
紆余曲折あって出したことがフグかな。じゃあでもお前人生何回食うてんって。はい、じゃあ次行きましょう。
はい、
はい、ラジオネームクジラさん、はい、種類ディスカッション1ポイントです、100億、皆さんこんにちは。よくある話ですが、100億手に入れたら皆さんはどうしますか、はい、パチスロも暇つぶしでやる程度になり、他のギャンブルもつまんなくなりそうな気が私はします。お金がありすぎると脳汁でなくなりそうな気もしてます、私は気心知れた友達2人に10億ずつあげて、毎日何かしら遊んでる生活が一番楽しいと思っています。皆さんは急な大金が手に入ると教え、 入ると教えたり上げたりしますか。何億で仕事も辞めるか教えてください。私は1億でも辞めると思います。危ないな、1億で辞めたらあかんやろ。
でもまあ持ってみな分からんけど、俺1億ポンってもらったら辞めへんけども休業したい。
あ、そういうのはありや。
2週間ぐらいで、なんかもう1億円持ったら何でもできる気してまいりますやん。なんか多分戻ってくる時もってなっちゃうかも。
まあでも1億は多分遊んでたら多分、
まあ、ほどほどなくなります
ね。多分ビビるぐらいの速度でなくなる思うで、気ぃついたら。
え、そうなんかな。
いやだって、うん、多分身を固めるやろ。1億もらったらなんか家買ってみようかなとか、うん、なんかその車とか全部ローンとかじゃなく、
え、俺放浪に出ちゃうからさ、
1億も1億担いでいくけ。
いや1億は担がないでしょ、口座に入れるで。いや入れるけど、あの1億あるから家買って車買ってとかじゃなくて、旅したくなっちゃう多分。あ、でも100億円ってなったら
100億はもうやめるやろ。
使い切らんやろな。
使い切れない
っていうか、多分仕事なんかその1億とかで仕事辞めたらあかんってよく言うじゃないですか、うん、今みたいにその人生の張りがなくなるって。多分100億までいくと仕事してること自体がもう張りがなさすぎて、
うん、新しい仕事を作ればいいんですよ100億で。やりたいことやればいいんですよ。
100億じゃ失敗もないか、多分
ないんじゃない、
う
ん、
絶対生きていく分だけの10億だけどっかにストックしといて、うん、90億ぐらいでなんかすればなんかビル買ったりとか。
100億あったらジャンバリ売ってくれへんかって言っちゃうかもしれんな俺社長に。いくらやったら売りますかって交渉行ってまと思って。
お前それでどうすんの。
いやどうするとかないねん。
ジャンバリを買ってどう
で、別に社長の座にいといてくださいと、うん、ただあのなんか最終決定とかあの細かい話はくださいと言いたい。別にそれで、辻田さんのとこ行って頭パーンって終わっていうわけではないで。俺社長やぞっていうわけではないけど。
まあ好きにできるよな、それぐらい
の。そうっすよね。
まあね。で、辻田さん何します。
いや何しようかな。
いやなんかもうサイコパスでアホそうやしさ、100億全部使って G ショック5000本ぐらい買うとか、なんかわけわからんこと言いそうじゃない。なんかそれが面白いと思い込んで、
なんか田舎になんかキャンプ場みたいなの作って、
あとりあえず娘全員整形させて。
娘全員って何。一人や娘。
あでもスローライフね、要は。
確かに牧場やりたいっすわ僕。
いやでも大変だ、人に任すって。
ああそうそうそうそうそうそう。え、馬とか乗りたい。
あれがもう自分の公園みたいなもん。
でも全部ちゃんと管理しといてもらって、まあ、人とか来てあのここの牛の牛乳で作ったソフトクリームとか売りたい。
ああなるほどね。
うん。100億あったら狂うでしょうね。
まあ、てか何やってもおもんなさそうな気はするね。なんか結局なんか喜びはなさそうっすね。初めだけテンション上がってみたいな。だからパワープロでオール、今やったらオール S か、
はいはいはい、
オール S の選手ができた時テンション上がるけど、シーズン、
マイライフ、
前半のマイライフで前半でホームラン50本突破とかした時の気持ちみたいな感じだろうな、はいはいはい、多分。
いくら手に入った仕事辞めます。
10億3億
じゃ辞めないですか。
3億じゃまだ不安やでな。
5は
あら、もう5ぐらいかな。
やめる。絶対3億でやめる。何が不安やねん。とりあえず家のローン返してとか考えたら、今まで通りの生活は絶対できますやん、
だってお子さんももうそろそろ高校ぐらいでしょ、ってことはもうそんな言うほどね、あとは
大学、
高校大学だけ、
3億あったらやめるかな。
いや辻田さんの年齢 で家族もねあって、で娘さんやらもここまで年齢達してたら3億あったらもう十分やんな。
十分やと思う。
だってサラリーマンの生涯年収が3億って言うじゃないですか。 やんねえ。
3億もあったっけ。
3億ないんか。
いや約3億
ぐらい、約3億ぐらいか。鳴らしてやね、だから多分うん、やったら十分じゃないですか。うん、もう折り返し地点らへんではあるわけじゃないですか。半分クリアしてる状況で、
まあ、後半戦入ってるもんね、人生。
確かに。
下手したら人生のね、99分の98ぐらいもクリアしてるのかもしれない。
かもしれない。うん、
しあさってぐらいに死が待ってるかもしれないですからね。
いくらで辞める？
俺？仕事？うん、今のこの仕事ってことですか？うん、3億かな。
3億あったらなんかチャレンジしたいくなっちゃうよね絶対。
ああ、じゃあじゃあ、だから3億あったら、そうそう、だから今の仕事を辞めてなんか別のことチャレンジしようかなってなんか探すやろね。で何もせえへんで単純にもう自分のことだけ、自分の私利私欲のためだけでもうあとはへえもうぼーっと生きようと思うんであれば10億かな。10あったら大丈夫やろ。
なんかその10億あったら多分10億あるなりの金遣いになってまうからなくなってしまいそうやけど、でもかといって10億円持って仕事することできなさそう。
できひんね。
だって5万負けて多分もう笑ってるどころじゃないやろ
多分な。いや10億あったら十分でしょ。もうわけわからんことせん限り、変な投資とか無理な会社とかせん限り。で10億は気力なく、10億でも気力なくなる思うで、うん、なんかそのチャレンジ精神とか、う
んうん、友達にあげるとかはないかな。10億円
ジョージ・クルーニーが友達にあげてましたよ。
あげてましたね。
へえ、
あのなんか昔からの友
達に、そうそう、ほんまに信頼できる友人に
1人1億ずつ全抜きで、
ええー、
でこれで自分の家族や子供たちの分はもう心配ないだろうって言って、うん、あとは楽しく生きようみたいな。
あ、だから一緒に遊ぼうぜってことですか。
いやそういうわけ
じゃない。まあだからその一緒の目線に立って楽しく、うん、何のそういうさ、私生活のストレス抱えずにこれからも仲良くっていう意味でやらはったけど、えらい叩かれてはりましたねやっぱ、
うん、人の人生狂わすよね。
いやどうなんやろ。でもそれは割と僕はそのそういう精神があるから、うん、その友人たちに対して多分ほんまに多分親友っていうか幼なじみレベルのあれなんですよね。
売れてない時から
も、そうそうそうそう、だからもうとりあえず全員変なストレスなしでこれからも付き合っていこうっていう意味で、それはいいんやと思うんやけど、ってかまあそうよね、だから当事者でもないやつが叩くのの意味は分からんわなって。
結論いらんな。1億円俺1億円いらんわ。
あそう、
うん、あげるとか言われてもちょっと
逆に怖いな。
やっぱ振り込むから口座教えてって言われても俺教えられへんもん。逃げるもん走って。だから多分チャンス逃すと思う。1億円チャンスを。知らんおっさん、いきなり大富豪みたいなのが家に来てさ、ピンポンって押してリムジンに泊まってて、
なんかありそう。
いや、なんか多分
なんか裏はありそうって思う。
実家にリムジン泊まってんねんけどって言われて電車乗って帰ってみたら次郎さんですよねって言われても、ちょっと先代がすごく次郎さんの動画を見て気に入っておりまして1億円贈呈したいんですけれども、
そうかもしれん
な。口座、いやもうゼロじゃない話ですよね。だから口座教えていただいてもいいですかって言われても、あーって言うでしょうね。
そうやな、勝手に例えばその誰かにあげるからって言われるとかなく勝手に口座見たら1億円入ってたとかでも嫌やな。
いやいやいや、
怖いな。
いやいや、
うん、全然怖がったらへんしてんだけど。
喜んでんの
俺。ええー、と思うんやけど。
え、その1億円普通に下ろします？1億円の中から、あラッキー車買おうとかなる？
まあちょっと1週間ぐらい置いて使うかな。
様子見て。
たった1週間かい。ろくなことならんよ。ちょっと奥レベルはろくなことにならんな。いろいろ良くも悪くもね。はい、ラジオネームマイドさん、
はい、
最後ジローさんお願いします。
はい、時間の潰し方、はい、ジロキチ会議ファミリーの皆様こんにちは。今回パチロレガンディスカッションテーマです。友達などと待ち合わせをしていて家に1回帰るには時間がないなど 3,4 時間ほど時間を持て余している時の最高の時間の潰し方をディスカッションしてもらいたいです。皆さんのおすすめの過ごし方があれば教えてください。ちょっともう答え言っていいですか。答え、 iPad で 家で落としたアマゾンプライムビデオの自分の見たい映画を見る。で2時間潰れた。
まあ有意義やね、
うん、
今やったら俺スイッチですね。
ああ、
スイッチゲームで。
え、ちょっと待って、家持ち歩いてんの？
持ち歩いてる。
ああ、持ち歩いてんねや。そっか、
そういうやつやんあれ。
え、
そういうやつ
やん。いや、そうやそうや。
満喫行って漫画を読むかな。
ああ
、まあそれも 3,4 時間あったらね。
じゃあ 3,4 時間一回家帰ったら家帰って洗濯物回したら
そうやな、 3,4 時間で
家に。いや、こういうのはもう1時間半やん、大体1時間半しかない、片道20分かかるから家帰んのもなーの話やったらあれやけど、4時間あったらなんやろな、帰れるからね。
なんかでもこの間はそうや、閉店トラベラーの最終実践の時になんかリノさんがそのオープニング午前中撮って、で最終実践集合が夕方の6時にこのスタジオでっていう話だったけど、なんかいや一回家に帰るのめんどくさいから俺適当に時間潰しときますとか言って帰らへんねや思って。
それは奥さん的な話。ややこしい
とかやったかな。はい、というわけで今回の MVP は、
はい、マイドさんちゃう、
マイドさん
あかんか、適当すぎる
クジラさんちゃう。
そうやね、
考えさせられましたね、奥のお金の
奥の弱さというか、
なんか奥の深みを知りましたね、
うん、
なんか我々話し合って、
うん、思ってた以上に1億円っていうのは大したこともなく、
そうです、ね、
かといってまあそんななんか薄いお金でもないけれども、
なんか今まで我々バカらしかでね、鼻垂らしてさ、うん、白目向いて奥奥ってなんかもう適当に
アホずら下げて、うん、1億円ウェーとか言ってたけど、
言ってましたけど、なんか真剣考えんとあかんっていう意味、うん、
はい、
おめでとう。じゃあ今回の MVP はクジラさんということでおめでとうございます。
おめでとうございます。
それではまた次週お会いしましょう。さよなら、
さよなら。